聖書を拝読させていただきます。今日の箇所は新約聖書使徒の働き第2章37節から39節です。新改訳聖書では新約の211ページになります。使徒の働き第2章37節から39節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
伝言ゲームっていうのがあります。皆さんもなさったことがあるかと思いますね。一組5、6人のグループをいくつか作りまして、そしてリーダーの人がですね、最初のそのグループの先頭の人だけにちょっと来てもらいまして、みんなに同じメッセージを伝えるわけです。そうしますと最初の人は次の人に耳元で小さな声でですねささやきまして、このリーダーから聞きました一つのメッセージをそれぞれ後ろの人へとこう伝えていくわけですね。で先頭の人はよく覚えていて次の人の耳元でささやき次から次へと伝えていきます。で一番最後の人に前に出てきてもらってどんなメッセージでしたかということを発表してもらうわけです。大抵ですね最初のメッセージとは違ったとんでもないものに変わっております。例えば秀子さんが美容院に行って石井さんにもうちょっとカットしてくださいと言った。これがもともとのメッセージだったとしますとですね、最後の人なんかはこんな風に聞いているわけです。秀夫さんが病院に行って医者に盲腸を切ってくださいと言った。こうなってしまうんですね。でこのゲームで商品をもらうのはメッセージが正確に伝わったグループじゃなくって面白く変わった方のグループになります。伝言ゲームではメッセージが変わっても面白かったというだけで終わってしまいますが、もしこれが命に関わるようなことであったら伝言していく上でミステイクは許されません。最近医療ミスというのがいろいろと言われるようになりましたが、この医療の世界でのミステイクの多くはやっぱりコミュニケーションのミステイクですね。大切なことほど物事は正確に伝えられなければならないのです。でもなかなか物事を正確に伝えるというのは難しいことです。私たちの教会にも緊急の時の電話連絡網というのがあります。で、何かの連絡でもしできる人があったらリフレッシュメントを持ってきてくださいとこう伝えますとですね、最初の人はそう言ったんですよ。ところがもう終わりの人になりますと必ずリフレッシュメントを持ってきてください、持ってこない人は来ちゃいけませんなんていうふうにですね、とんでもないメッセージに変わって、戸惑ってしまったという人もあります。で今頃は E メールがありますので、 E メールは文字で伝わりますからあんまり間違わないんじゃないかと思うとそうでもないんです。みんな画面を見て最初に飛び込んでくる語句だけを見ます。全部ちゃんと注意深く読む人なんてまずいないわけですね。で最初にパッと目に飛び込んできた言葉でそれでものを判断してしまう、それで真意が十分に伝わらないということがあるわけです。伝える側も受け取る側も注意していきたい、気をつけていきたいなとそう思います。でイエス様が教会に与えてくださったメッセージ、これは世界の救いに関わる重大事であります。 私たちの永遠の命に関わるものですから、教会はそれを間違いなく伝えていかなければいけませんね。で、メッセージを伝える方法というものは時代とともに変わっていきます。しかしメッセージの内容は時代が変わっても変わっていってはならない。ではその変わってはならないメッセージとは一体何なのでしょうか。ルカの24章の46節47節というところを言いますと、イエス様が天にお帰りになるときに弟子たちに残していかれた言葉が書いてあります。イエス様はこうおっしゃいました。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。このイエス様の言葉によりますと、教会が人々に伝えなければならないメッセージは、第一にキリストの十字架と復活だということですね。第二は悔い改めだということです。そして第三が罪の許し。この十字架と復活、悔い改め、罪の許し、この三つのことが伝えなければならないメッセージの中心にあるということをイエス様が言ってらっしゃるんです。で、このお言葉と、それから今朝の聖書の箇所ですね、これはペンテコステの日にペテロが語った言葉の一部分ですが、これを比べていますと、ペテロはイエス様がおっしゃった通りにイエス様の十字架と復活を述べ伝えている、悔い改めを伝えている、罪の許しを語っているということがわかります。このように教会はイエス・キリストが教えたそのオリジナルのメッセージを忠実に伝え続けてきたのです。神様と神様の約束は変わることはありません。ですから私たちもこれらのメッセージをしっかりと理解し、正しく信じ、正確に伝えていかなければならないのです。で、最初に十字架と復活のメッセージ、これについて見ておきましょう。十字架は聖書のメッセージの中心です。教会は常に十字架のメッセージを語り続けてまいりました。しかし十字架のメッセージは必ずしも人々に歓迎されませんでした。人々はキリストが救い主だったらなぜ十字架の上で死ななければならなかったのだ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで死んでいった人、そんな人を信じて一体何になるのだと、そう言ってきました。キリストの十字架はそれは無力なものの象徴である、それを信じるのは愚かなことだと考えてきたんです。今も多くの人がそう思っているかもしれません。それは十字架の意味がわからないでいるからなんですね。ペテロは後に教会に宛てて手紙を書きましたが、彼の書いた手紙の中に十字架の意味をこんなふうに語っています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。ペテロの第一の手紙の2章の22節から25節に書かれています。キリストは私たちの罪を背負い、私たちの身代わりに神様の刑罰を受けてくださった。それがあの十字架であったというのです。キリストはあの十字架の上で弱々しく生きたえたのではありません。勇敢に苦しみを耐え忍び、永遠の命を私たちのために勝ち取ってくださったのです。キリストは十字架の死によって人類の最後の敵である死に勝利されたのです。 十字架には実に神の力が示されています。使徒パウロはコリントの手紙の第一の1章22節でこう言っています。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。印といいますのは、これは奇跡でありますとか、あるいは超自然的な出来事、またそうしたことによって現実の私たちの生活の中に目に見える形で現れる、まあ、いわゆる御利益のようなものと言ってもいいでしょうね。またパウロが知恵と呼びましたものは、すべてのものを人間の理性だけで説明しきってしまう、そして人間が主人公の生活、世界を作り上げていくこと、そういうものをもって、そこでは知恵と呼んでいるんでしょうね。印と知恵、それは紀元1世紀のユダヤ人やギリシャ人だけではありません。イスの時代のどこの国の人も追い求めているものです。使徒パウロは印、つまり奇跡を行う力を持っていました。またパウロはもうどの人よりも博学な人として知られておりまして、ギリシャの哲学者たちを向こうに回して堂々と議論できるだけの知恵知識を持っておりました。けれどもパウロはそうした力を使わなかったのです。ひたすらにキリストの十字架を語り続けました。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力である。彼はそう語っています。私たち人間の根本的な問題、それはどこにあるのでしょうか。パワーがないことにあるんでしょうか。あるいは知識が乏しいことにあるんでしょうか。そうではありませんね。私たちの罪にあるわけです。むしろ力を持っている人の方が悪いことをします。賢い人の方がトラブルが多いわけです。印や知恵、これは罪の問題を解決することはできません。それを解決するのはイエス・キリストの十字架だけです。神様は今も奇跡をなさることがおできになります。あらゆる知恵に満ちたお方です。しかし印はやがて過ぎ去っていき、知恵も知識も廃れていきます。教会は人目を引く印でも、人々を喜ばせる知恵でもない、この十字架の言葉を昔ながらに語り伝えます。ここにこそ神様の知恵、神様の力が示されているからですね。キリストの十字架に続いて語られたものはキリストの復活です。イースターの日にお話しいたしましたように、聖書、また空っぽの墓、復活のキリストとの出会い、そしてキリストに出会った弟子たちが変化した、こうした事柄が復活を証明しています。私たちは使徒たちや初代のクリスチャンたちのように復活のキリストに直接出会うわけではありません。キリストの復活は数多くの証拠によって確かなものになっていますが、なお見ないで信じるもの、信仰の事柄なんです。でも見ないで信じるというのは、空虚なものを信じるとか、捉えどころのないものにより頼むとか、そういうことでもないのです。信じる者にはその人の心には聖霊が住んでくださいます。そして聖霊が私たちのうちに、キリストは生きておられるのだ、キリストは私と共にいらっしゃるのだ、私のうちにおられるのだという体験を確かなものにしてくださるのです。ペンテコステから7週間前のペテロは、自分はイエスの弟子ではない、イエスなんて人は知らない、そう3度も主を否定してしまいました。そのために後悔に苛まれていたのであります。しかしこの日、ペンテコステの時には大胆にキリストの復活を明かしてしますね。信じる者はペテロが体験したような勇気、希望、平安、これを手にすることができるのです。ペテロは彼の手紙の中でこう書いています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、 今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。私たちも十字架のメッセージ、復活のメッセージを本当に伝えていきたいと思います。第二に私たちが伝えなければならないのは悔い改めのメッセージ。これもまた人気のないメッセージでありますが、イエス様は私たちのために十字架で死なれた、私たちを救うために三日目に復活された、イエス様は私たちの救い主、私たちの主である。ペテロがペンテコステの日にユダヤの人々に語りますと、人々はこれを聞いて心を刺されました。ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいのでしょうか、こう尋ねた。聖書にありますね、37節です。その時ペテロはためらうことなく即座にこう答えています。悔い改めなさい、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。聖書のメッセージ、それは何かをせよ、 do の世界ではないですね。あれをしなさい、これをしなさいというメッセージはありません。それは do じゃなくて done、 終わってしまった、神様が全てをしてくださったというメッセージです。私の趣味の一つは、その車に貼ってあるバンパーステッカーを見るんですが、あんまり近づきますと危ないんですけれども、Jesus did って書いたですね、バンパーステッカーパッと貼ってあるのに目をつきました。素晴らしいですね。Jesus did。神様はすでに全部のことをしてくださった、ここにより頼むのが私たちの信仰です。良い行いをこれから積み重ねなければならない、何か宗教的な修練をしなければならない、もっとこの聖書の知識をですね、たくさんたくさん蓄えなければならない、そうしなければ人は救われないというのではないんです。私たちの側でしなければいけないことはただ一つ、悔い改めと信仰。今私は一つと言いましたよね。一つと言いながら悔い改めと信仰、二つのことを言ってしまいましたが、実は悔い改めと信仰は、まあ、コインの裏表のようなものでありまして一体なのです。だから私は一つと申し上げました。悔い改めのない信仰は本当の信仰ではありません。また信仰のない悔い改めというのは単に あんなことしなきゃよかったという後悔でしかありません。悔い改めと信仰は一つのものなので、私は一つと申し上げたのです。ペテロは使徒の働きのこの一章三十八節で悔い改めなさいとしか言ってませんね。信じなさいとは言ってないんです。でも悔い改めなさいという言葉の中にはもうすでに信仰が含まっている。だからこの言葉一つで十分だったのでしょう。しかし悔い改めとは一体何でしょうか。ある人は過去の自分の失敗をもう嘆き悲しむことであるとこう言います。悲しめば悲しむほどたくさん悔い改めたと考えていらっしゃるんですね。罪を悲しむこと、それは大切なことです。しかし聖書は悔い改めを単に感情的なものとしては語っていません。どんなに自分の過去を嘆き悲しんでも、自分が神様の前に罪人であるということをしっかりと認めるのでなければ、やがて感情は冷めていきます。そして元の黙阿弥ということになってしまうわけです。悔い改めという言葉はギリシャ語で実はメタノイアと言います。それは考え方を変えるという意味があるんですね。で、聖書の教える悔い改めは単に感情的なものではなく、まあ、理性的なものであると言ってもいいでしょう。理性を変える、物の考え方を変えるということなんです。また悔い改めには方向転換をするという意味があります。太陽を背にいたしますと、自分の目の前に見えるものは黒い自分の影だけでしかありません。多くの人は神様に背を向けて自分の暗い部分だけを見つめて嘆いています。しかしそこから回れ右をして神様に向かっていくなら、私たちの生活は神様の光に照らされた明るいものになっていくんです。 悔い改め、それは回れ右をするということ、方向転換をするということです。初めの一歩を踏み出すと言ってもいいでしょうか。ですから悔い改めは感情的なものではなく、それは理性的なものであり、また意思的なものであり、行動を伴うものだということを言ってもいいでしょう。ルカの福音書の15章に放蕩息子の例え話がありますね。この息子は父親から財産をまあ奪い取るようにして持っていきまして、遠い町に行き、そこでせっかくもらったあのたくさんの財産を湯水のように、使い果たしてしまう。それで放蕩という言葉が出たわけです。でついにその町に飢饉が起こりまして、もう彼は食べるにも困って、豚が食べるその豚の餌でさえ食べたいと思うぐらいに落ちぶれてしまったわけです。その時彼は自分が、はあ、本当に情けない、こんな惨めなものになってしまったということを確かに嘆きました。悲しみました。でもそれだけではありませんね。彼は自分のそもそもの問題が父親に逆らって家を飛び出してきたそこにあった、自分が父親に犯した罪というものに気がついたのです。そして心の中でお父さんのところに行ってこうやって謝ろうというその言葉も用意いたしました。そしてその豚小屋から立ち上がって自分の家に向かって一歩を踏み出したのです。悔い改めとは実にその一歩を踏み出すことです。私たちも本当の問題が自分の罪にあるんだということを認めましょう。そしてキリストを信じる一歩を踏み出そうではありませんか。では悔い改めはそのようにイエス・キリストを信じるその最初の時にすればあとはいらないのかと言ったらそうではありませんね。宗教改革者ルターはこう言っています。私たちの主イエスが悔い改めよと言われた時、主は私たちの生涯のすべてが悔い改めであることを望まれたのである。有名な言葉でありますが、クリスチャンの生活は最初の悔い改めから始まって、その後も悔い改めをどんどんと深めていくもの、これがクリスチャンの生活ですね。クリスチャンになってもう悪いことはあまりしなくなったから悔い改める必要があまりなくなったというのではないのです。旧約聖書のヨブ、ヨブ記をお読みになった方はお分かりでしょうか。彼は正しい人でしたね。で、友人たちがヨブが大変な苦難に遭った時に、こんなお前がひどい目に遭ったのはお前が何か悪いことをしたからだというのでヨブを責めるのであります。でヨブはそういう意味での罪を犯してはいませんでしたし、また隠し持ってはいませんでした。ですからヨブは友人たちに決して降参しないで自分の正しさをもう主張し続けるのであります。ところが神様がヨブに直接語りかけたときに、ヨブが神様の声と神様の言葉を聞いたとき、ヨブは私は塵と灰の中で悔い改めますと言って悔い改めています。ヨブは一体何を悔い改めたのでしょうか。これヨブ記の一つの難題の一つでありますけれども、皆さんどう思われるでしょうか。友人たちの言うようにヨブに何か隠れた大きな罪があったのでしょうか。そうではありませんね。ヨブは潔白でした。ヨブは友人たちよりも正しく、また優れていました。神様がヨブに向かってそう言ってらっしゃって、そしてヨブは友人たちのために後で取りなしの祈りをするんです。だからヨブの方が優れていたのです。けれどもヨブはあまりにも自分を主張しすぎました。神様の試験の前に自分を明け渡すという思いが欠けていました。ですからヨブが悔い改めた、その悔い改め、それは自分には間違いがないのだと主張し続けたその傲慢の罪であったと私は思うのです。悔い改めの基本、実はそれは自分の傲慢の罪を神様の前に捨て去るということ、 減り下るということではないかと思います。イエス様はマタイの18章の3節4節で、小さい子供を弟子たちの真ん中に立たせまして、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。そう教えてくださいました。先ほども子供たちがこの前に立ちましたので、本当にそのオブジェクトレッスンわかるでしょうね。この子供たちのように自分を低くする者が天の御国で一番偉い。イエス様はそうおっしゃいましたが、あなた方も悔い改めてとおっしゃいましたね。悔い改めの中心は自分を低くすること、神様の前にへりくだるということなのです。信仰が成長すればするほど私たちは神様の偉大さを知っていきます。そして神様の偉大さを知れば知るほど私たちはもっともっとへりくだっていくはずです。信仰が成長すれば私たちは清い神様にいよいよ近づくことができます。清い神様に近づけば近づくほど私たちは自分の汚れがもっともっとわかるようになります。さらに悔い改めに導かれるはずです。悔い改めというのは、あ、イエス様を30年前信じました、あ、懐かしい言葉だな、そういうものではないのです。今も私たちはその悔い改めを深めていかなければなりません。たとえ神の恵みの中に大きな罪から守られていたとしても、神様の前にひりくだるという意味での悔い改め、これを重ねてまいりましょう。悔い改めることができるというのも実は神様の恵みですよね。ですから私たちは日々私に悔い改めの恵みを与えてください。そのようにも祈っていきたいと思うのです。最後に罪の許しのメッセージについて見ておきましょう。悔い改める者には許しが約束されています。キリストのくださる許しは過去の過ちが帳消しにされるというものだけではありません。私たちを神様の前に正しいもののし、神様の子供とする、そういう力を持っているのです。聖書は罪を借金に例えていますね。イエス・キリストによる罪の許しは借金を免除してもらうというだけではないのです。使い切れないほどの財産を与えられるということなのです。イエス・キリストはその死によって私たちの罪の負債をすべて支払ってくださいました。いや、それだけではなく私たちのために神の義と祝福という遺産を残してくださったのです。ペテロは言いました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。この許しは罪を悔い改めキリストを信じた時に与えられます。バプテスマを受けることによってそれは確かなものになります。そして何よりも聖霊によって、私たちのうちに住んでくださる聖霊様によってそれを日ごとに体験することができるのです。ペテロは言葉をつないでこう言っています。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。39節ですね。ペテロのこの言葉の意味を理解するにはもう少し時間を遡って、人々がイエス様を十字架につけろと叫んだあの時のことを思い起こしてみる必要があります。総督ピラトは人々の必要な要求に対して手を洗いまして、この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよい、こう言いましたね。するとユダヤの人々はどう言いましたか。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいとまでそう言ったのであります。ところがペテロはペンテコステの日にここでどう言っていますか。この約束はあなた方とその子供たちに与えられていると言ってるじゃありませんか。ユダヤの人々は子孫までも呪われてよい、こう言ったのですけれども、ペテロは、そしてそれを語らせた神様は、 その子孫までにも罪の許しは及ぶ、イエス様を十字架につけろと叫んだその人々たちの罪も今許され、もう子孫が呪われてもいいと言ったその子孫にもこの罪の許しとその祝福は及ぶのだと言っています。皆さん、イエス様の約束された罪の許しは呪いを祝福にさえ変える力を持っています。多くの人々は子供の頃受けた心の傷がもう30歳になっても40歳になっても、あるいは60歳70歳になっても未だに癒されずに悩んでいます。若い時の失敗から立ち直れないでいる人たちも大勢いらっしゃいますね。いつまでもこんなことにこだわっていてはダメなんだ、まあ、それを振り切ってしまおうとするんですが、それを断ち切る力を見つけられないでいます。マイナスを少しでもゼロに持っていこうとするんですけれども、多くの場合その努力は徒労に終わってしまいます。しかし救いはあるのです。キリストを信じる者はマイナスをゼロにすることができるだけでない、マイナスをプラスにすることができる、呪いを祝福に変えることができる。罪の許しを自分のものにするとき、人は過去から解放されます。現在を喜ぶことができます。将来に希望を持つことができるようになります。皆さん、これはどんな財産にも栄誉にも、あるいは健康にも勝る恵みではないでしょうか。ペテロはこの恵みを全ての遠くにいる人々にも約束していますね。全ての遠くにいる人々と書かれていますが、これはどういう意味でしょうか。これは誠の神様から遠く離れていた私たちのことを指しています。私たちは霊的には異邦人であって、誠の神様もイエス・キリストも知りませんでした。しかしそんな私たちにも福音が届けられ、神様を知りイエス・キリストへの信仰が与えられたのです。全世界のすべての人はキリストの十字架と復活、神様への悔い改め、イエス・キリストを信じる信仰、これによって罪の許しと聖霊をいただくのです。この神様の約束をまだ受け取っていらっしゃらない方はいらっしゃらないでしょうか。今悔い改めと信仰を持ってご自分のものにしていただきたいと心から願います。すでにこの約束をいただいている者たちは、この罪の許しから来る祝福がどんなに大きなものか、それを知って本当にそれを豊かに味わうことができるように心からお祈りをいたします。ご一緒にお祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに変わらない十字架と復活のメッセージ、悔い改めと罪の許しのメッセージを今朝も聞かせていただき感謝いたします。あなたを求めて礼拝に集っておられるお一人一人が、このメッセージによって救われ、導かれ、作り変えられていくことができますように。またこのメッセージによって救われた私たちが、このメッセージをさらに確信し、これを体験し、人々に伝えていくことができますように、導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。聖会を捧げます。 死なる神の限りないご愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同と共に今日も明日も永遠までもありますように。アーメン。どうぞ。